本日は太閤節第二主日となり、クランツのろうそくが2本灯りました。太閤節という名の通り、神の御子救い主が人となって天より下ってこられるのを待ち望む時と説明することができるでしょう。キリストがお生まれになったことを喜び祝うクリスマスを待ち望む。子供たちにとってはクリスマスプレゼントをもらえるのを楽しみにしてますということとして、極めて現実的な実感を持って待望するということがあると言えるでしょう。しかし、大人にとって過去の出来事であるはずのクリスマスを待ち望むとは一体どういうことになるのか。単なる過去を記念するセレモニーになるのでしょうか。もちろんそうではありません。聖書には二つの待望があります。一つは、罪にまみれたこの世にあって、その罪から救ってくださる救い主の到来を待つ待望であります。これは、旧約の民にとっての待望とも言えますし、現代の私たちで言えば、洗礼を受けるまでの旧道の道のりをたどっている人生の時も、そうだとも言えるでしょう。もう一つの待望とは、実際にイエス・キリストが人としてお生まれになり、十字架をもって救いを実現し天に昇られた後、その主が再び来られるのを待ち望む待望です。キリストの再臨を待つ待望。それは、救いの完成を待ち望む待望だと言っていいでしょう。この二重の意味が、二つの待望、待ち望むことが重ね合わせられて、今私たちはこのアドベント、太閤節の時を過ごしていると言えるのです。この待ち望む時、待望の時に、そこには、ただ待っているのではなくて、使命があるのだと、今日の御言葉から教えられます。今日の四章一節に、神の御前で、そして生きている者と死んだ者を裁くために来られる、キリストイエスの御前で、その出現と、その御国とを思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。おごそかに命じられる特別な使命です。待つという行為は、受け身のようでありながら、実はとても能動的な、積極的に動いていくものとなります。主が来られるのを待ち望む。つまりそこで待ち望むからこそ、一生懸命に御言葉を述べ伝えることになるというのです。御言葉を述べ伝える。それは、聖書の御言葉を、出会ういろいろな人たちに、その人の心に届けていくこと。そう、言い換えることができるでしょう。つまり、何か教えを説得的に話して、相手を納得させ、改心させ、キリスト教徒に変えていこうとすることではないということです。ともすると、聖書の言葉を使いながら、自分の力で、例えばそれは話術であったり、あるいは様々な教養、 知識であったり、自分自身が経験してきた経験談を用いて、そういう自分の持っている力や能力を用いて、その人を変えていこうとしていく。そういうことが起こります。それは悪魔の用意している落とし穴だと言ってもよいでしょう。分かっているはずなのに、そんな落とし穴には落ちないつもりでいるのに、気がつけばそこに落ち込んでいることがあるものです。命じられているのは、御言葉を述べ伝えるということ。日本語で述べるという言葉に、宣言する宣という字を当てているのは、ある意味ではとても良いことだと思うのです。相手を一生懸命説得しようとするのではなくて、宣言していく。語り抜いていく。そして、伝えていく。人を改造することではないのです。ですから、御言葉を述べ伝えるというときに、丁寧に、御言葉を勝手に変えないように、正確に、正しく届けるという役割だと言ってよいでしょう。私が高校生の頃、今から30年ぐらい前になってしまいますが、そのぐらいの一昔前までは、宅急便とか宅配便などという業種はなくて、郵便局から郵便で荷物が届くか、あるいは鉄道貨物で、喫機といったものがあったくらいでした。喫機って、多分、もう、ほとんどわかんないと思いますが、広辞苑にはちゃんと載っています。チェック、英語のチェックする、チェックの訛で、旅客が、旅をするお客さんが、旅行に必要な品物、物品として、乗車券を提示して、託送する、託して送っていく。手荷物のこと。またその引き換え証のこと。国鉄では、懐かしいですね。JR ではありません。国鉄では、1986年に廃止しているそうです。あ、そうだったのかと思いますね。私が高校時代、寮に入ろうとして、大きな布団袋や荷物を送るときに、このチッキというので送ったのが懐かしく思い出されますが、おそらく年配の方々はもっともっといろんな形で使ったり覚えていらっしゃると思います。昔は、その荷物を梱包して送るときにも、中の荷物というか、物が壊れないように、それこそ一生懸命自分で梱包し、包装し、用意をしたものでした。今では、宅配便では、割れ物とか、精密機器などと指定すれば、宅配業者がそれこそ丁寧に扱って運んでくれます。もしも割れたり、壊れたりしたら、宅配業者がそれを保証してくれます。そこには、運ぶ人としての責任が、はっきりとしてあり、傷つけたり壊したりしないで運ぶということが大前提となる仕事。まあ、そういう意味で大変な仕事であると思うのです。宅配業もどんどん発達して、今やメール便も当たり前になり、私たちの生活にとっては大変身近でなくてはならないものとなっていますが、私たちがキリスト者として与えられている使命は、それこそ御言葉をきちんと届ける。途中で壊したり、変質したり、変えないで、預かったまんまで そのまんまにきちんと届けていくという、そういう使命が与えられている。そう思うと、別な意味で、あの宅配業者の方々も身近に思えてくるものです。この御言葉を正しく、勝手に改変しないで、そのままに届けるということは、実はそこに戦いが生じます。今日のテモテの御言葉の終わりの方に、送り手である使徒パウロも言っているようにであります。この御言葉を述べ伝える、神の言葉をきちんと届けるということには、内と外から二重の戦いがあるのです。内には、真面目であるがゆえに陥る誘惑ですが、最初に申し上げた自分の力で人を変えようとして、御言葉そのものをそのままに届けるのではなくて、自分の考えに合わせて削ったり付け足したり変えたりして説得しよう、説得するためのこの道具にしてしまう誘惑です。御言葉を述べ伝えるということで、結果として期待されるのは、それを受ける人が信仰者となってくれることであるのは確かです。そのことを期待するのは間違いではありませんし、それを祈り願いながら述べ伝えるんですけれど、人が一人の信仰者となるというのは、誰か他の人の説得や感化でなるものではありません。これは本当に不思議なことですが、どんな知識を持ってしても、どんな感動的な体験を持ってしても、どんな話術に長けていても、それら人の力で人を信仰者にすることはできないのです。述べ伝える。それを聞いた人が、信仰を告白して信仰者となっていく。それは、御言葉を託し与えた神ご自身が、その御言葉において、聖霊として働き、神の御業として初めて実現するものです。誘惑というのは、内から起こる戦いというのは、自分でその人をクリスチャンにしよう、信仰者にしたいという真面目な一生懸命な思いではあるんですけれども、それがどこかで踏み違えてしまい、御言葉を届けるはずの使命が、御言葉を使って何とかしよう、変えようというふうに逸れてしまう。そういう誘惑との戦いがうちにはあるわけです。二つ目の戦いは、外との戦いです。それは今日の御言葉にあるように、自分に都合の良いことしか聞こうとしない者らとの戦いです。神の言葉、聖書の御言葉は、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益だと言われていますが、それを聞く者が、誤りやその誤りを隠したり、ごまかすという欺瞞を抱えているということが前提とされるわけです。人は誰だって、自分の誤りを指摘されるのを嫌がりますし、嫌います。まして、自分の誤りを素直に認めることは大変難しいものです。いろいろな言い訳を言い、何とか自己正当化しようと躍起になり、それが都合の悪いことには耳を塞ぎ、都合の良いことだけを聞こうとすることになってしまう。三節、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時、人々は自分に都合の良いことを聞こうと、好き勝手に教師たちを呼び集め、 真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。神の言葉にある真理というものは厳しいものです。ごまかしを許さず、まっすぐに私たちに通ってきます。その問いの厳しさから逃げていってしまう。それは自分自身を見つめるのが嫌であるからですし、あるいはすでに気づいている自分の姿を認めることも嫌だからであります。そこに逃げが起こります。この逃げについて、ユダヤ系ドイツ人の社会心理学者であり、また精神分析や哲学、社会思想家として活躍したエーリッヒ・フロムという人がおられます。1941年、自由からの逃走という本を世に表しました。このエーリッヒ・フロムという方は覚えやすいんです。ちょうど1900年に生まれてます。そして1980年に亡くなっておられます。年長の方々は元号で数数えた方が年をわかるかもしれませんが、1945年第二次大戦が終結するわけですが、その前ちょうど1900年に生まれてきたこのエーリヒ・フロムという方は、若き日にハイデルベルク大学で社会学、心理学、哲学を学び、そこでアルフレッド・ウェーバー、マックス・ウェーバーの弟なんですが、アルフレッド・ウェーバー、あるいはヤスパース、そして、リッケルトと言われるような人々について指導を受けました。26歳で結婚しますが、31歳の時に、フランクフルト大学の精神分析の方の講師として招かれ働きます。しかし、34歳の時に、ちょうどドイツではナチスが台頭してくる中で、彼は仲間の人たちと一緒に、いわば半分亡命するような形で、アメリカへと渡っていきました。アメリカでは、コロンビア大学や、あるいはワシントン、そしてニューヨーク大学などで、教鞭を取っていき、結局最後までアメリカに過ごすことになりました。この自由からの逃走という大変印象深いタイトルの本は、1941年、まさにナチスが台頭してきて、多くの人々がハイルヒトラーという、まるで雪崩のように、このファシズムへと突き進んでいく時代の中で、書かれた本なんです。41歳の時、彼が。人々がどうしてそういうファシズムへとなだれ込んでいったのか、行くのか、まさにその渦中にあるんですが、その心理学的な分析を通して、人間の持つ自由からの逃走という姿を明らかにしたのです。自由を与えられながらも、孤独と無力感にとらわれ、自己実現が阻まれたりするような危機に直面したときに、人はこれに耐えきれず自由からの逃走を開始し、サド・マゾ的な傾向を持つ権威主義に陥ると言われるのです。難しいですけど、中世の封建社会の中で、身分がガチッと決まってて、もう、その身分の立場から、一歩も動くことができない社会構造の中で、生きていった社会から近代に入り自由に生きるようになる。その自由が与えられていってどんどん社会は発展するように見えながら、その中に生きる市民は自由になって幸せになるかといえば実はそうではなかった。かえって孤立し孤独になり無力感を抱き、そして自分が何者であるかが分からなくなっていく。自己実現ができずに自己喪失に陥っていく。そういう中で人間は 自由から逃走していくのだ、逃げていくのだというのです。どこに逃げるか。サドマゾ的な傾向を持つ権威主義って出てくるんです。権威主義っていうと何かこう、権威を振りかざしてですね、威張るような印象を受けるかもしれませんけど、違うんです。フロムが明らかにした自由からの闘争として起こる権威主義には、次のような傾向があるとある方が要約してまとめてくれています。ちょっと数があるんですけど、1、強いものに従順で、弱いものに強圧的になる。2、偏見や差別意識にとらわれやすい。3、自分が所属している集団に対する帰属意識が極端に強い。4、善か悪か敵か味方かという二価値、白黒二つにしか分けて考えることができなくなる。5、思考が紋切り型のステレオタイプである。6. 人間を内面ではなく、肩書きなどの外面で評価する。7. 縦の上下関係に敏感である。8. 権力やお金の力を正義と結びつけやすい。9. 人間を手段として扱うことに平気である。10. 容易に人を信用しない。11. 理想に対しては冷淡な態度をとる。11もありますからね。ちょっと数が多いですけれども。しかし、こうやって一つ一つをこう考えていきますと、権威主義というものは、いわば反民主主義的な全体主義とかファシズムへと陥りやすい傾向を持っているのがわかるのです。フロムの言葉を一つだけご紹介しますが、こう言っています。他人や自然との原初的な一体性から抜け出るという意味で、人間が自由となればなるほど、人間に残された道は、愛や生産的な仕事の自発性の中で外界と結ばれるか、でなければ、自由や個人的自我の統一性を破壊するような絆によって、一種の安定感を求めるか、どちらかだということである。ちょっと難しい表現ですが。他人や自然との現象的な一体性から離れて、一見自由になった。でも、そこに残される道は、改めて愛とか生産的な仕事を自発的にして、他者とこう結ばれていく道を選び取るか、自由や個人的自我がこう壊れていく仕方で、あるいはそれから逃げ出すような仕方で、それを破壊するような絆、つまり権威主義ですね、によって安定感を求めていくか、どっちかだ。抑圧と束縛から自由に向かって逃走する、あるいは脱出するという構図ならわかりやすいんですけども、この自由からの逃走というのは、自己実現できずに自分を失っていく人間が陥るものだ。しかもこれは一人一人の人間の中で個人的に起こるだけではなくて、なんと集団的に国家としても起こるものなんだ。そのことをきちっと見抜いていくことは難しいことですけども、しかし実はものすごい大切なことだということを教えられるの。今日の聖書の言葉に、真理から耳を背けと言われていますけれども、真理という神の言葉が私たちに問いかけ、突きつけてくる、自分の実像を直視できない私たち人間の向かう先が、まさに自由からの逃走だと言ってもよいのではないかと思うのです。自分に都合の良いことしか聞こうとしない。そしてそういうことを言う教師だけを寄せ集める。それはフロムが明らかにした権威主義と言われるものに陥っていくのではないでしょうか。自分の責任で、例えば判断材料をきちっと集めたり、自分の責任で物事を決定したり判断したりすることをやめて、論理的な説明を省略し、無視し、権威に対して盲従し、 他者に対してもそれを要求していく。これは教会の中で起こる、中でも起こることであります。御言葉を述べ伝えていこうとして追わねばならない二つ目の戦いというのは、このような対外的な真理の言葉に対する逃避、あるいは逃走という、そういう本質を隠し持っていながら、表面的には攻撃的な態度を取る者との戦いがあります。あなたは私と一緒でなくちゃいけないんだって言って、同じものになるように要求し、強制してくる力がそこに働くのです。そういう見言葉を述べ伝えていこう、真理の言葉を届けていこうとするときに起こる戦い、内的な戦いと、対外的な戦いと、この二つがある。この戦いを戦っていく中で私たちは共通したものがあります。神御自ら、御言葉において働き、その力を発揮されることを信じて、私たちは、とことん委ねて、そのまんまを届けていくという仕方で語り抜くしかないということです。戦おうとして御言葉を自分が都合のいいように変えてしまったらいけないんです。委ねるのです。そして御言葉をそのまんまに届けるということに徹する。神が真理の御言葉を持って、その御言葉において神ご自身が戦われるわけです。御言葉を御言葉として削りも付け足しも改変も着色も何もせずに、きちっと語り伝えていく、届けていく。それは、読み聞かせに相当する。つまり、書いてある通りに読み聞かせていくということです。そこに起こる葛藤と戦いにおいて、なお忍耐して、誘惑と戦い、攻撃に耐え、ただただそのままに語ることに徹していく。そうやって、委ねて語るということが、述べ伝えるということになるのです。エレミア書にある事情を詳しくお話しする時間はありませんが、彼は王や支配者たちにとって不都合なことを言う預言者として、神殿で語ることを禁止され、出入りを禁じられていました。そこで、神の言葉を彼は弟子に筆記させ、それをもって神殿に集まる人々に読み聞かせよというのです。その読み聞かせる言葉そのものは、神の裁きを告知するものでした。何のためか、あるいはそれを聞いた者が、それぞれの悪の道から立ち返るかもしれない、そういう期待のもとにであります。悔い改めのチャンスを与える言葉でありました。弟子はその言葉を書き取り、そして書いてある通りに民に向かって読み聞かせたというのです。このようにして神の言葉が書かれ、それが読み聞かせられるというやり方は、個人的な神秘体験のいわば対極にあるものです。神の啓示、あるいは示しというものを、宗教の世界は他の誰もが立ち入ることができない神秘体験に依存するところが大きいものです。ところが、聖書の証しする神は、ご自身の意図を書き取らせ、そしてそれを読み聞かせるという仕方で、神は御心を伝えよう、与えようとしておられる。もちろん特別な神秘的な体験や出来事を排除するというのではありません。しかし、主たる神の啓示のあり方は、この書かれた言葉である聖書、御言葉を読み聞かせるという仕方においてでありました。説教は、そのことにひたすら忠実であろうとするべきものであります。宗教改革において、御言葉に変える、 その中で、礼拝の中で、改めて説教が、神の言葉として、重んじられ、大切にされてきた歩みがあります。今、私もまさにやっているこの説教でありますが、それは、説教者自身の思想や心情に合わせて、神の言葉を使ってそれを説得的に話すことであるならば、それはもはや説教じゃない。説教は、神から託され、書いて、いわば、読み聞かせよと言われているようなものです。その作業をしているようなものなのです。ですから、そこから逸脱してしまったならば、説教者自身として自分の職務を放棄し、あるいはそこから逸脱していることになってしまう。常にそこに自戒の念が求められていくでしょう。この読み聞かせ、書かれてある言葉を読んで聞かせて伝えていく、届けていく。それは、一対一でやることではなくて、今皆さんがこう一緒に聞いてくださっているように、皆で共に聞くものとされている。つまり信仰共同体としての、共同の言葉として、その共同体を共同体たらしめる、いわば、共同性の要であります。扇が、扇子が、たくさんの竹の子の節でできてますけども、それが一つの要によってしっかりと抑えられ、結び合わせられて、その機能を果たすように。私たち教会というこの群れも、共同体も、神が書いて与えてくださり、読み聞かせるようにと言われたこの御言葉においてしっかりと一つにせられていくのです。そしてそこに、そのゆえにこれをこそ述べ伝えるべきものとしての使命が教会には与えられている。この御言葉こそ、時代を超え、地域を超え、民族を超えて、普遍的な真理をもたらしていく。その真理に向き合う勇気を持ち合わせない人間の首根っこを掴んで、無理やりに向き合わせようとはしないで、十字架の事実とそこにある許しと愛から、この真理の言葉に向き合う勇気と力が、上から、聖霊によって与えられることを信じて、待って届けるのみであります。それは自分自身に対してもそうであり、御言葉を述べ伝えようとしている他者に対してもそうなのです。忍耐して待たねばなりません。そして、最初から言っているように、戦いがそこにはある。委ねて頼むことなく、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝える。それが待ち望む人間のすることだ。そこに苦闘の戦いがありながらも、世の中の物差しで見れば小さな出来事であったとしても、そこに大きな恵みを見出し喜ぶ、そういう不思議がきっと与えられるでしょう。そうやって待ち望んで忍耐し、御言葉を述べ伝える道を歩み通して、ついに主が来られるときに、その戦いは必ず報われるということが約束されています。あてもなく、ただ述べ伝えよと言われているのではないのです。主から直々に義の栄冠が授けられる。その時がやってくるのだ。その時を待ち望んで、パウロのように私たちも自分に決められた道を走り通していきたい。真理の言葉の前に、語る者自身も砕かれ悔い改めつつであります。義の栄冠をいただく時に、すべての戦いのゆえに流された涙は全く拭われるでありましょう。自分自身の不信仰さと不甲斐なさに、 あまりの情けなさに泣かざるを得ない自分を抱える。あるいは、その都合の良いことしか聞こうとしない。神の真理から逃走していく、その裏返しとしての攻撃されることに傷つけられ、痛んで涙せざるを得ないことがたくさん出てくる。その数え切れない涙も、やがてその義の栄冠を授けられるときに全く拭われるのだ。いや、きっとそこには悲しみと痛みの涙ではなくて、本当に感謝と喜びに溢れた涙が出てくるのかもしれません。今私たちは待望の時、待ち望む時はそういうところに向かおうとしている時なのだと聞くのです。御言葉を述べ伝えよ。折りが良くても悪くても、そうやって待望の時をひたすらに備えられた道を走り抜いていきたいと願うのです。